インターネットラジオウィッキャン、ガンプロに学ぼう。この番組は東海ガンプロフェッショナル養成基盤推進プラン、通称東海ガンプロとのコラボで、ガンサバイバーが知っておきたいガンの正しい知識や最新の話題などをお送りします。ガンのピアサポート活動に取り組む NPO 法人ミーネットの花井美希です。ガンプロに学ぼう。前回は遺伝性腫瘍の基本的なところを名古屋市立大学病院産婦人科の西川隆太郎先生にお話を伺いました。今回は遺伝性腫瘍の代表的なものの一つとされる、婦人科がんと遺伝性腫瘍、そしてそのリスク低減手術を名古屋市立大学病院の取り組みも含めてご紹介をいただきます。今回も生徒が3人参加しています。胃がんのサバイバーでピアサポーターの遠田則正さん、よろしくお願いします。乳がんサバイバーで若年性がんサバイバーの会熊の間を主催する加藤夏さん、よろしくお願いします。そして乳がんサバイバーで NPO 法人ミーネット事務局の浅井雅子さんです。浅井さん、よろしくお願いします。さて西川先生、2回目ですがよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
前回は遺伝性腫瘍の基本的なところを教えていただきまして、今回は遺伝性腫瘍の代表的なものとされる婦人科がん、そして遺伝性腫瘍について教えていただきたいと思うんですが、この遺伝性乳がん卵巣がん症候群という、こうなんか名前がありますけれども、このことについてまず伺ってよろしいでしょうか。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群は、英語で言うとヘレディタリーブレストオバリアンキャンサーシンドロームというので、HBOC というふうに僕らはよく訳すんですね。
HBOC ですね。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群というとちょっと長いので、
そうですよね、
HBOC とよく言ったりします。ですから、この後のちょっと HBOC というのが、出てきたら、それのことかなと思っていただければありがたいんですが、さてその HBOC ですけども、名前にございますように乳がん卵巣がんの、発症リスクが高くなるものです。ただしそれだけではなくて、膵臓がんですよね。膵臓がん、あとは男性であれば前立腺がございますが、前立腺がんも、リスクが高まると言われている、ですからその今言った4つの臓器において発がんリスクが高まる症候群と言えます。でその HBOC ですが、原因遺伝子は、この遺伝子、発見されたのは日本人のね、三木先生という先生なんですが、この遺伝子がはっきりと1つ同定されています。2つですね、ごめんなさい、BRCA1、BRCA2 というがん抑制遺伝子が、原因になると言われています。と誤解があるといけないので付け加えさせていただきますが、BRCA1、BRCA2 という遺伝子は全ての人が持っている遺伝子です。がんを抑制する遺伝子なんですが、そこに変異というですね、並び順だったりとか、その中身が少し変わってしまう、変わっているという状況がですね、あることによって、がんになりやすくなるわけです。ですからこの遺伝子があることが、疾患の原因ではないということは申し加えておきます。
わかりました、
でその原因遺伝子としてそのこの2つが、同定されているわけですけれども、遺伝の形式は、上染色体優性遺伝といって、親から子へは2分の1の確率で遺伝する形式と言われています。でその関連がんですね、やはり若くしてなる方が多いのは事実でありまして、30代で乳がんになる方だったりとか、40代で卵巣がんになる方という方ももちろん見えます。ただそれは30代40代で発症するのが全てではなくて、50代60代70代でも、発症しうるものではあるわけです。でその一般的には、卵巣がん全員の患者さんの中でその遺伝性乳がん卵巣がん症候群 HBOC である方というのは、5-10% ぐらいと言われています。同様に乳がんの中でも、5-10% 程度であろうと 言われています。
まあ、若くしてなる人が多いんですけれども、50代60代でも発症するケースもありますよということですね。
はい、
はい、なるほど。いろいろこう難しい記号名称みたいなのが出てきて、理解がなかなか追いついていかないんですが、まあ、若年性の乳がんサバイバーの、熊沼加藤なっちゃんがいますので、いくつか質問があるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
はい、いくつか質問があるんですが、まずその遺伝子変異が重なる、まあ、要するに BRCA2 や1に変異がある人で他の遺伝子変異を持ち合わせている複数の遺伝性腫瘍を抱える可能性はあるのでしょうか。
はい、いきなりハイレベルな質問が来ましたが、おっしゃる通りで、その一つの遺伝子が、に変異があったから他は大丈夫ということは必ずしも言えません。つまり加藤さんの、おっしゃるように、2つの遺伝子に変異が生じる、変異を持っている方というのはいるとは思います。ただ、現段階ではもうそういう方が見えたら、その学会発表できるぐらいのレベルの稀な状況だと思います。ただ実際に学会報告だったり、そういう症例報告レベルで、BRCA1、BRCA2 両方に変異がある方や、2つの遺伝子に変異がある方というのは報告はあるようなので、可能性はあるというふうに言えると思います。
よろしいですか。
はい、
はい、他には
もう一つ、この今のお話までの関連であるんですが、その BRCA1、2の検査は現在自費だと思うのですが、他の遺伝子変異の検査もやはり自費なのでしょうか。
はい、まあ、それは確かに費用負担の面でですね、まあ、大きな問題があるところだと思いますが、現実的にほとんどの、遺伝性腫瘍に関わる、遺伝子検査ですねは自費となっています。ただ近年ではとあるレッド遺伝子という MEN という、症候群ですねの、診断をするために必要な遺伝子検査に関しては保険適用となっていますし、今後もこういった遺伝子変異が分かることによって、何かしら治療がですね変わってくるようなことがあれば、保険適用になる可能性はあると思います。ただ、おっしゃったように現実的には、現段階ではほとんどの遺伝子検査は自費診療で、となっています。
ありがとうございます。
なるほど。今は自費だけれども、将来いろんなこう状況が変わってきたり明確になることがあると保険適用もあり得るということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。遠田さん、よろしいですか。ここまで、
ここは
いいですか。
はい、
ありがとうございます。じゃあですね、先生、この次のテーマですけれども、そのリスク低減手術というものがあるそうですね。はい、どこの病院でもやれるというものではないと思うんですが、そのリスク低減手術について教えていただけますか。
はい、リスク低減手術というのは、つまり単純にそのがんのリスクを低減する、低くするために行う手術なんですね。で、その全ての施設でできるわけではない、現時点ではですね、なんですが、そもそもこの、リスク低減手術というのは遺伝性腫瘍に対しては現段階では、HBOC ですね、遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対しての治療として取り組まれている、術式になるわけです。 HBOC の、管理の方針というかですね、はい、そのガイドラインで、アメリカのガイドラインですけど、日本のガイドラインでも最近はもう書かれていますが、示されているものの一つがこれです。その HBOC と診断されたときに、じゃあ私はがんになりやすい体質なのね、で終わってしまっては、救いがないわけで、何かしら、じゃあそのがんで苦しまないために何か対策、対応は予防ができないかということを考えたときに、できうる 方策というのがこのリスク低減手術なわけですね。実際にアメリカのガイドラインにおいては、特に卵巣においてはですね、卵巣がんで死亡するリスクを下げるために、はい、リスク低減手術を進めるというアメリカ、まあ、英語で言えばまあリコメンドですね、リコメンドすると進めるということが明確に書かれています。それはなぜかというと、大規模なデータの中でこのリスク低減手術をすることによって、卵巣がんに関しては予防することが高い確率で8割程度リスクが下げられる、そしてその死亡率ですね、卵巣がんによる死亡の危険性リスクも下げられたというデータが出ているからなんですね。一方、乳腺ですね、乳がんに関しては、そのリスク低減手術というのは、まあ、相談しましょうという今のところは、推奨度合いレベルにとどまっています。
相談しましょうという
、患者さんと相談しましょう、なぜかというと、乳腺の場合は、まあ、ケースにもよりますが、体表臓器、その表面のあたりで、にある臓器なので、卵巣がんと比べると早期発見が、検診などでしやすいという、
そうですね、
ことが言われています。全てがそうではないと思いますけど、なので例えばじゃあ予防的に取った人と取らなかった人ですごく違いがあるかというデータを出したときに、今のところ賛否両論なわけですね。そのがんで死亡するリスクというのは、実は、はい、乳房を取らなくても早期発見して早期治療すれば乳がんは予後が良いので、卵巣のように予防的に取らなくても長生きはできるんじゃないかという意見も出てくるであるわけです。
なるほど。
ですから、そこのところはその患者さんとの本当に話し合いなわけですよね。がんにかかることそのものがストレスに感じられる方も見えるので、そういう方はもう予防的に取るという選択をされる方も見えますが、それを望まない方に関しても、取らないとがんになるよという、がんで死んじゃうよということが、は言えないわけですよね。なので乳腺に関しては、まあ、検討するということになっています。
はい、患者さんと相談して、患者さんの不安であるとかストレスであるとか、がんそのものに対する考え方などで違ってくるので、相談して検討していくということですよね。
そうですね。
はい、
ただまあ卵巣がんに関しては、不幸にも、診断された時に進行がんである人が半数近くいる、ものであって、やはりその進行した状態で発見されると、その生命予後ですね、も非常によろしくないということが言われてます。で、早期発見や早期治療っていうのにそぐわない臓器であるというふうに一般的にですね言われてるんですね。つまり検診で早期発見がしにくいので、その卵巣がんにかかりやすいというふうに分かっている方はあらかじめ取った方が、がんに対する予防としては、効果的であろう、効果的であろうということが考えられて、データとしてもそれが示されているという状況です。
なかなかまあ早期発見が難しい進行がんで見つかるケースが多いがんは、こう予防的に切除してしまった方がいいということですよね。
そうですね。
はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあここまでの先生のお話で、なーちゃん何かご質問があるんじゃないでしょうか。
はい、2つあるんですけど、まず1つが、まあ、もしHBOC の患者さんでステージ4、まあ、多臓器に転移があることが分かっている患者さんが予防的その乳腺や乳房や卵巣の予防的切除を希望された場合は、そういう患者さんがいた場合は先生はどのように対応されますか。
非常に難しい質問ではありますけれども、ステージ4で多臓器に転移がある、乳がんということですよねの場合に、じゃあ卵巣を予防的に取ることがこの人のメリットにつながるか ということを考えるわけですよね。あの乳がんのステージ4の、生命予後はやはりその卵巣がんと同様に、よろしくないということは事実であると思うので、今後その乳がんの患者さんの予後が、可能性があって本人もそれを望んでいるのであれば、リスク低減手術はその受ける選択肢はもちろんあると思います。その場合、手術に伴う手術や麻酔のリスクというのはもちろん出てくるので、全身状態ですね、体の調子によってはですね出てくるので、そういったお話ももちろんしなければいけませんが、その患者さんが強く希望されるのであれば、その選択肢はあり得ると思います。ただインフォームドチョイスと後でも言おうと思ったんですけれども、説明を情報提供した上での自己選択、自己決定というのが非常に重要な要素だと思うんですね。ですから我々がどのように対応するかと言われれば、客観的な事実をまず述べる、ステージ4の予後だったりとか手術のリスク、そのリスク低減手術をしたことによって、卵巣がんに与える影響っていうことを、データとしてまずお話しした後に、その人の、ご希望をに耳を傾けると、どういうふうに生きたいか、どういったことに希望を持っているかということに、耳を傾けた時に、そのリスク低減手術というものがその患者さんにとって希望の一つであれば、それは選択肢になりうると我々は思います。
ありがとうございます
。
すいません、難しい質問
で、そうですね、非常に難しいものでしたけど、はい、
感心しました。ありがとうございます。
あともう一つ簡単な質問よろしいでしょうか。
はい、
現在はまだ HBOC と分かっても予防的切除か、もしくは検診をこまめに受けるぐらいしかないと思うんですが、今後考えられる治療法などはありますか。
比較的簡単な質問で安心しました。予防切除も一つの選択肢です。ただその予防切除をしなかったらあなたはがんの恐怖に怯えていきなさいということではなくて、他にも、予防的に薬剤を投与するという選択肢は今のところ選択肢としてあります。例えば乳がんに関してはタモキシフェンというですね、薬剤が予防に効果があるのではないかということも、言われておりますし、卵巣がんに関しては低用量ピルですね、ホルモン治療というか排卵を抑制することで卵巣がんのリスクを下げられるというようなデータも出ています。ですから予防切除をしなかった場合には、そういった薬剤で、リスクを下げるというようなことを、提案する場合はあると思います。今後、何かいいお薬が出るかということに関しては、今のところ、それが出るというような、情報は得ていません。
ありがとうございます。
はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ先生、このリスク低減手術っていうのは今こうどれくらいの病院で手掛けているんでしょうか。どこでもできるというものではないですよね、まだ。
そうですね、ただこの数年ですね、で飛躍的にというかかなり、やっている行っている施設は増えてきています。愛知県内中部地区においても数年前までは、数年前ではないです、ごめんなさい、もう数施設だったんですけれども、現段階ではごめんなさい、ちょっと数が分かんないのではっきり言えないんですけれども、主だった大学病院だったりとか、 大きな病院ではできるようになってきているところが多くはなっていますね。
そうなんですね、
は
い、まあ、増えつつあるというか、はい、あるわけですね、はい、じゃあこの名古屋市立大学病院の取り組みというか何か特徴的なところがあれば教えていただきたいんですが、はい、
当院では臨床遺伝医療部という、まあ、遺伝に関わる、セクションですね、専門のその部署が以前からございまして、そちらの方で遺伝カウンセリングというのは、うん、日常的に行ってきたことではあります。その中で遺伝性腫瘍においても、数年前からその本格的に遺伝カウンセリングを行っていまして、他科との連携も、非常に良好な状況で、診療に当たっています、はい、ですから、例えば乳腺外科、婦人科といった間の中で、あとは臨床遺伝医療部という関係性の中でコミュニケーションを取りつつ、その一人の患者さんを見ていくということが可能でありますし、その予防切除、リスク低減手術に関しても、はい、乳腺、婦人科どちらの科でも、予防リスク低減手術ができるという状況は今現在体制としてございますので、その特に HBOC に対してのその診療ということにおいては、非常に充実しているというふうに言えると思います。
あ、そうなんですね、わかりました。そうすると、まず、まあ、主だった大学病院とか、まあ、大きい規模の病院ならば今手掛けていることが多いということで、こういったことにこう関心のある方受けてみたいということであれば、まずはお電話か何かで相談をすればいいわけでしょうか。
そうですね、ただリスク低減手術は、HBOC、遺伝性乳がん卵巣がん症候群と診断された方に対する治療でありますので、はい、卵巣がんが心配だから予防切除したいというお答えは、今のところ受け付けておりません。
そうなんですね、
はい、ですからまずお電話をかけられるとしたら、遺伝性腫瘍の、お話に関して、カウンセリングを受けていただくことが先決ですね、はい、でその中で遺伝子検査をされて、はい、この HBOC であると診断されたところで、次の話としてリスク低減手術の相談が出てくるというふうに考えていただければいいと思います。
まずは検査ですよね、わ、はい、かりました、はい、それじゃあ次回はですね、この遺伝カウンセリングということについて、そして遺伝性腫瘍ということについても教えていただこうと思うんですが、まあ、今回は婦人科がんと遺伝性腫瘍、そしてリスク低減手術について伺いました。西川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。